春乃と
京子の
乙女な時間。この番組は有限会社リファイン、古代染色、京ベンガラ友禅、ボレロ化粧水、足長おじさん、安吉、関東春乃組のご協力でお送りします。こんばんは。
こんばんは。
お盆も終わりまして、大文字も終わり、
はい、
そろそろ夏も終わりに近づきましたね。
ね、
今年の夏は強烈でしたけれども。
強烈でございました。
ね、第101回でございます、
は
い。
新たな気持ちで。
新たな気持ちで頑張ります。よろしくお願いします。で、そんな京都に伝わります、
はい、
京都幽霊雨伝説のお話を一つ。
そうですね。
はい。はい、こちらお願いします、
はい。時は慶長4年、うだるような蒸し暑い夏の日々は過ぎ、朝夕は幾分涼しさを感じる長月に差し掛かろうとしたある日のことです。六道の辻のあたりに店を構える飴屋の主人宗右衛門は、その日の帳締めを終えて表のくぐり戸に杖を下ろしました。
そして夜も更けたので寝床に入ってうとうと夢心地になった頃、店先の方から何度も澄み渡るようなか細い女の声がするのに気づきました。宗平は耳を澄ませていると、さらに戸をトントントントントンと叩き、おそうにごめんやす、おそうにごめんやすとかすかに女性の声がするのです。宗平は何事かと思って燭台に火を灯し、さらにろうそくを取り出して燭台の火をもらい火して、わずかな明かりで戸口に向かいました。
そして杖を外しくぐり戸を開け、揺らぐろうそくの明かりを頼りに20代の中頃と思われる女性を照らしました。青白く面長の頬の痩せこけた形相に、この世のものかと思えない指令が漂っていたのです。
宗平は背筋が震えるのを覚えました。その女は力投げに口を開き、蚊の鳴くようなか細い声で、夜分恐れ入りますが飴を一文分けておくれやす、と何やら思案側の様子に、宗平は仕方なく竹の皮に飴を包んで女に渡しました。
女が懐から一文を取り出して支払った時、何やらひんやりしたものを感じました。そして女は丁重に礼を述べたかと思うと、暗闇に吸い込まれるように音もなく消え去りました。宗兵衛は何やら気にかかるものがありましたが、夜更けのことでもあり、急いでくぐり戸に杖を下ろし、燭台の火を消して寝床につきました。
次の日の夜は夜更け頃、トントントン、トントントン、おそうにごめんやす、おそうにごめんやす、昨日と同じようなか細い女の声でした。宗兵衛はいささかためらいましたが、またかとつぶやきながら寝床から起き上がり、ろうそくの火を頼りにくぐり戸を開けました。案の定、昨夜の女性が立っていて、今夜も雨を一文分けておくれやす、とやはり昨日と同じような思案顔の様子でした。宗兵衛は飴を竹皮に包んで手渡し、女から一面を受け取りました。
こんなことが何日が続きましたが、ある雨のしとしと降る夜更けのこと、女は傘もささずに全身ずぶ濡れになりながら飴を買いにやってきました。長い髪を伝ってポトポトと雫が滴り、白い着物の裾は泥だらけになっていました。
それから7日目の帳尻が一文合わず、その分、
千箱。
千箱ですね。その分、千箱には一枚の色味の葉が入っていたことに不審をいただいた。宗兵衛は次の夜、恐る恐る女の後をつけて行きました。竹の皮で包んだ飴を大事そうに両手で胸元に抱いて、六道の辻から清水坂を通って鳥部山の墓地に差し掛かった時、女は辺りを 見回したかと思った途端に姿を消してしまいました。
宗兵衛はその場で足がすくんでしまい、ガタガタと震え出し、及び腰でどうにか家に駆け戻ったものの、恐怖心が抜けきれず、頭からすっぽり布団をかぶって眠ることもできず、夜を明かしました。夜が明けるとすぐさま寺を訪ね、住職に事の地裁を話し、住職と一緒に墓地に行ってみると、宗兵衛の言う女の姿が消えた場所には新しい盛り土がありました。
住職はこの墓は8日前に江村何がしの若妻が亡くなって、聞くところによると出産を控えた矢先のことじゃったらしい。気の毒なことに、亡き女の親族もこのことを聞いて駆けつけ、成仏させてやろうとエコーしていると、盛り土の中から赤子の泣き声が聞こえてきます。急いで土を掘り返し缶の蓋を取ってみると、亡き女の横には赤子が飴をしゃぶっています。一同は驚いて赤子を取り出しました。住職は亡くなった母親が墓の中で赤子を産んで、お乳が寝ないので幽霊になって飴を買いに求めて育てていたんじゃなと。
一同は涙を抑えることができませんでした。母親の亡骸は再び手厚く埋葬してやりましたが、赤子の行く末を案じた身内の者は、この子が大きくなって幽霊の子と呼ばれたのではあまりにもかわいそうです、ご住職のもとで育ててはもらえませんでしょうかと強いて頼みに、住職も断りかね、この寺で育てていくことにしました。
赤子はやがて成長して、8歳の頃から仏門に入り、一心に修行に励んで亡き母の菩提を弔いました。後巧妙な僧になり、関門6年1666年3月16 15日68歳で亡くなったということです。また寺を高大寺とする
寛骨だった
伝説まで生まれ、ロゴを合わせて高大寺と
深いさせています。この赤子伝説は全国各地に類話があるだけでも4から5箇所にあるそうです。その多くの伝説は赤子が成長して高僧になることを落としています。
かつて上京区寺町通り今出川東北角にあった龍本寺、宝永5年1708年大化の
戦を受け、
消失後、仁和寺街道ですね、
はい、
七本松に移転と、伏見区高庄町の、大国寺にも同様の伝説があり、洛北
伝代の
北区千本通り十二坊のお話は室町時代をはじめ戦乱期の出来事とし、雨ではなく墓守の役やきもちになっているそうです。
らしいですね。でね、このお話の雨屋さんがですね、
はい、
まだ現在も営業してはるんです。
ご近所さんなんです
ね、
はい、
なんとですね、
はい、
創業500年、
へ、
幽霊子育て本舗さん、
はい、
なんですけれども、
はい、
場所ね、お姉ちゃんのとこの近くですよね。ほんまに
近いです、はい、六原光司さんのね、はい、本当に近くにあるんです、
はいはい、
で20代目当主のですね、はい、段塚公子さんにですね、
はい、
お話を伺いましたらね、幽霊さんがね、はい、飴を買いに来はったのは 419年前やそうです。
ほんまに来はったよね。
ほんまに来はったごめんやす
めっちゃいい、
ね、ごめんやす遅うにすんまへん。
ものすごい色っぽいからね。
あ、そう、ね、いやね、
ね、うん、さっきちょっとあのふっと色っぽいなと思ってしまったんですけれども、はい、なんか今日はねこの飴を1名様に
プレゼント、
プレゼント、これお料理にも使えるそうなんですよ。
そうなんですよね。これねちょっと切り飴でね、
はい、
べっこ飴みたいな感じなんですよね、
はい、混ぜ物がないんですよね。
ないです、
はい、昔のまんまの飴なので、お料理にもぜひ使っていただきたいと思います。はい、応募先はですね、
応募先は、はい、
はい、ファックスの方は京都 075-253-6901 京都 075-253-6901 までお願いいたします。またホームページアドレスは http://radiocafe.jp でございます。どんどんご応募くださいませ。
ほんまにね、幽霊飴ね、うん、全国から買いに来てはりますよ
ね、
うん、
小さなお店ですけどね、
もう本当にね、もうほんま小さすぎるので、そやね、見過ごしてしまうかもしれません。
そうですね、よくこう六原三辻まで行くと行き過ぎなんですよね。
あの、うん、反対から来るとね、
はい、
五条から五条から来はったら、ね、
六原さん越えて、
六原さん越えてどんつきにあります。
どんつきですね、はい、あれ何通りって言うんですかね。
松原通りです。
松原通りですか、
はい、
松原とあれがこう交差してる、ちょうどね、こ
う
三叉路みたいなとこですよね。
はい、
はい、その向かいにあったの私の大好きな六原飯店があるんですけど
そうです、あそこもねよろしょうすね、
よろしょうすね、
六原飯店でご飯を食べて、
はい、
で向かい側の幽霊飴本舗さん行って、
はい、
飴買うて、
飴買うて、
はい、
お参りするというパターンですかね、
はい、
あの辺いろいろね、あのいろんな伝説話がね
あります、
ありますもんね。
あのやっぱり 六道の辻やから ね、
はい、
このなんていうの、あの世へのね行く
ね、
あの井戸があるんです、
はい、あるんで、ね、
で、あのお将来さんを迎えに行くときに鐘をつきに行きますよね。
それで帰ってきはるんですよね、あの世から。
8月の10日、10日までですか、
までですか、
はい、7日から10日まで、
はい、
はい、
ね、そんな伝説話もまた折を持ってね、
そうです、
いろいろしていきたいと思います。
はいはい、まあ、101回目記念、101回目に幽霊飴のお話をさせていただきましたけど、はい、これ夏ですからね。
そうですね、これ実は去年からね、はい、温めてたあの企画なんですけど ね、なかなかこうまとまらずでしてね、はいはい、ちょっとね今日頑張ってやってみたんですけれども、
はい、ほんまにこの幽霊飴ね、もう無添加ですからね、
はい、
本当の昔の飴って感じです。
本当です ね、
ご賞味ください。1名様です。
はい、はい、プレゼントいたします。まあ、またあっという間に今日も終わりましたけれど、夏の終わりでございます。
もう赤とんぼ飛んでましたよ。
ねえ、
昨日ね、ちょうどね風も涼しく、はい、赤とんぼがヒューヒューヒュー と
、うん、ねえ、もう暦、ね、の上でもとっくにもうね秋ですからね。
そうそう、
ねえ、これからまたどんどん季節が移り変わって、
はい、移り変わって食欲の秋にもなり
衰えることがなく
食欲だけはもう旺盛でございます、ね、
大概健康な証拠でございます、
はい、今日はねおはぎバーガーもいただきましたし、
美味しかった
ありがとうございます。
どこで買えるんやろ、また紹介してください、
ね、そうですね、
はい、
ご紹介したいと思います、
はい
はい、それではまた皆さん来週お会いしましょう。
さいなら。